今日は農業振興についてということで一本の質問をさせていただこうと思っております。まあ、この最近の農業なんですけども、今回議員が4人、質問をするような話になっているぐらいの大変な状況で、なっていると認識をしております。円高でありますとか、円安でありますとか、ロシアのウクライナ侵攻による肥料の高騰、飼料の高騰、それに材料支援の高騰、こういった高騰が続きまして、農業につきましては農家も大変なことになっております。さらに公示価格も4月に比べまして1頭当たり平均で11万4000円下落しておりまして、先行きが不透明になってまいりました。畜産を牽引していく肥育農家の購買意欲の影響があるのではないかというふうに私も危惧をしております。この調子が長く続いてはいけないなというふうに思っております。また今度田んぼの方ですけども、水田の水張りを5年以内にしないと転作金が支給されなくなるといった国の制度変更も言われております。こういったことで今後離農をするとか荒れ地が拡大していくといった可能性が出てまいりました。ご承知の通り、この壱岐島といいますのは人口が74歳から75歳の方々が最も多く活躍をされております。5年もしますとそういった方々がもう80歳代になってこられます。よく聞く話なんですけども、80歳になったらですね、もう農業をやめようという方も、これついでにですね、やめようというふうな方も出てまいりました。そして若者であってもですね、現在お勤めの方が世代交代をして農業をやろうと思ってたんだけども転作金減少すれば考え直そうかといったような声も聞いてまいりました。壱岐だけでなく全国的な問題となっておりまして相当深刻な話だと思っております。こういった背景はあるんですけども、当面のこの物価影響については国の緊急対策があるようでございます。県についても今日はですね、今県議会の方で市場のトンあたり200円の補填というふうな話がありますよという報道がありました。国や県を挙げましてこの緊急対策があるようでございます。また転作金につきましては同僚議員先輩議員からですね質問があるようでございますので、私の方ではこの辺については割愛させていただこうと思います。今日の話なんですけども、そこで壱岐市の農業について基本的な話、今回の異常にのことではなくてですね、基本的な農業の政策についてお伺いをしたいと思っております。農業者の高齢化、担い手不足がますます進んでいく中で、将来に向かって持続可能な農業、農家や島民の所得向上のためにどのような政策をお考えあるのかをご質問いたします。現在市は第3次総合計画で農業振興策をお示ししておりまして、去年につきましては JA 壱岐市が10年後の販売高100億円で離島農業日本一とする第9次農業営農振興計画を策定しております。策定しておられます。また県については壱岐地域の振興策をまとめられている状況です。これら政策をどのように壱岐市として効率的に実行していかれるのか、島民の所得向上を目指して実現させようとしているのか、その歌についてお伺いをしたいと思います。まずその中で4つお伺いをしておりまして、まず1つ目が農業に対する壱岐市の現在の課題の認識をどういうふうにされてあるのか、2番目に壱岐市がまとめてます第3次総合計画の農業部門の進捗状況はどうなっているのか、3番目に県が作ってます壱岐地域の振興計画、それと農協を作ってます第9次営農振興計画との連携策というのをどういうふうに考えていらっしゃるのか、4番目に壱岐農業の課題解決のために目指す具体的な方法はどういうものなのかということで質問していきたいと思います。よろしくお願いいたします。
上村県議員の質問に対する弊社の答弁を求めます。
農林水産部長。
7番、上村議員のご質問にお答えいたします。1番目のご質問の農業に対する市の課題認識でございますが、農業者の減少の中で、就業者も年々減少し、高齢化による後継者不足が深刻となっております。これまでも担い手の育成や確保が重点課題と捉えてきており、現在、生産部会や集落営農組織等において、担い手の掘り起こしにも取り組んできておりますが、なかなか成果が見えず、本市にとってまさに重要な課題と捉えております。また、担い手不足への対応や生産効率の向上のために、農業者のニーズに対応したスマート農業の展開も必要であると認識しております。さらに、販売拡大のための流通対策の強化やブランド化、持続可能で効率的な経営のための生産基盤の整備など、複合的な課題に対して総合的に取り組む必要があることは、第3次総合計画でもお示ししている通りでございます。その一方で、世界的な情勢の中で、肥料、飼料等の価格高騰、それに伴い、元押しとなる公私価格の急落、水田活用直接支払い交付金にかかる国の制度の見直しなど、新たな課題が生じていることも十分認識をしているところでございますが、それを乗り切るための新たな取り組みも考えていかなければならないと考えております。2番目のご質問の第3次総合計画の進捗状況につきましては、令和2年度から令和6年度までの5年間の計画でございまして、現在3年目を迎えているところでございます。総合計画に掲げる各種施策の進捗状況を数値で申し上げますと、農業産出額は目標値の70億円に対し、令和3年度は62億5600万円でありました。コロナ禍の影響を受け、農畜産物の販売価格の低迷はあったものの、7割を占める畜産においては、子牛、肉用牛ともに一定の産出額が達成されております。スマート農業の推進については、令和3年度に壱岐市スマート農業推進協議会を設置し、農業の効率化を図るため、先端技術を活用した実証展示を行っています。アスパラガス産出額は目標値の4億6000万円に対し、3億2000万円となっています。経営力の強化については、担い手の育成、確保、農業経営の安定対策に支援しております。新規就農者数は目標値の65人に対し18人、認定農業者は目標値の320人に対し332人、集落営農法人は目標値の35団体に対し30団体、農地集積は目標値の426ヘクタールに対し439ヘクタールとなり、一定数の確保ができております。流通強化、ブランド化については、繁殖牛頭数は目標値7000頭に対し6044頭、肥育牛頭数は目標値1403頭に対し1353頭となっています。生産基盤の整備については、中間管理機構関連農地整備事業により、北地区の圃場整備を実施しています。圃場整備率は目標値 67.3% に対し 67.6% となっています。農村集落活性化については、地産地消などの推進をしています。原料となる大麦生産は目標値182ヘクタールに対し、195ヘクタールとなっています。3番目の質問の県計画や農協の第9次営農振興計画との連携策についてでございます。県は令和3年度から令和7年度までの5カ年の第3期長崎農林業農産村活性化計画を策定されております。この計画では地域別振興方策があり、 域地域の課題に対する計画も示されております。また JA 域市は令和3年度から令和12年度までの10カ年の第9次営農振興計画となっており、県・市・共済組合等関係機関で構成された域地域農業戦略推進会議が設置され、会議で出された意見が反映された計画となっております。よって今回策定されました第9次営農振興計画はまさに本市の農業振興計画であり、連携していくというよりは関係機関が一致した方向で進めていく計画であると言っても過言ではありません。これらの各種計画には将来目指す姿と基本方針や施策の方向性、そして重点的な取り組みが示されており、農林業者や関係機関等へ計画の達成に向けた取り組みを促すとともに、その目標に向かって自発的に取り組む意識を醸成する役割を有しているところです。それぞれの計画の進むべき方向や重点課題や施策の方向性といったものは言うまでもなく整合が図られており、各種施策の実行にあたっては農林業者の各種協議会等組織が多くある中で、総括的役割を担う一地域農業振興協議会が中心となり、関係機関等の調整や連携を図っていきたいと考えております。4番目のご質問の域農業の課題解決のため目指す具体策につきましては、1番目のご質問で課題についてお答えいたしましたが、代表的な具体策を申し上げますと、担い手の育成確保については、集落営農法人等の所属工場と規模拡大に要する農業用機械や施設の導入に対して支援を行っております。また令和3年度に JA 域市を主体とした人材派遣組織特定地域づくり事業協同組合が設立されております。特定地域づくり事業協同組合制度については、人口減少地域において事業者単位では年間を通じた仕事がない、一定の給与水準を確保できていないなどの理由により、人口流出の要因や友愛単車の障害になっている等の地域の課題解決のために、地域全体の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出し、雇用した職員を組合員の事業に従事するために派遣することで地域の担い手を確保することを目的とした労働者派遣事業でございます。特定地域づくり事業協同組合は中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が対象団体であり、組合の設立後、特定地域づくり事業協同組合として県知事から認定を受けることにより、労働者派遣法に基づく労働者派遣事業を特例として許可ではなく届出で実施することが可能になります。またここで雇用される職員は常時雇用の正規職員でありあることが条件付けられ、社会保険等の雇用条件も確保されており、域市農協を主体とした農業分野で労働者派遣を行っております。今現在マルチワーカーとして2名が採用され、畜産や園芸農家の農作業に従事されております。今後もマルチワーカーによる人材確保を行っていきます。また新たな技術の導入による農業生産高の拡大を図るため、スマート農業に取り組んでまいります。今年度は域市スマート農業推進協議会により、水稲においてはトラクターでの自動操舵システムによる耕田、代かきや水管理システムの実証、アスパラガスでは自動灌水システム、飼料作物ではドローンによる播種などの実証を行い、地域に合った技術の導入を検討してまいります。水田活用の直接支払い交付金の見直しにかかる課題解決のためには、高収益作物への転換が必要となります。ニンニクの復活やバレーショの産地化にも取り組んでおりますが、今後も国県の各種施策を積極的に活用しながら、域市農業の課題である産地強化、担い手育成、地域活性化に向けて関係機関と連携して取り組んでまいります。以上でございます。
山田議員、
はい、 はい、お答えいただきました。それでですね、まあ、確認をまずさせたいんですけども、進捗状況、第3次総合計画進捗状況なんですけども、アスパラについては、3.2 億円ということでございました。よろしかったですかね。はい。それで、あとですね、ピーク棟数が、1353棟ということで、目標棟数1600棟のところを1403棟というふうにおっしゃられたと思ったんですけども、1600棟が1353棟ということで、若干下回っているという状態でよろしかったですか。
はい。森内参部長。
ただいまの確認の件でございますけれども、肥育牛等数は目標値1403頭に対し1353頭となっておりまして、若干下回っているという状況でございます。
あ、はい、以上。わかりました。目標が1403頭に対して1353頭ということで、数字の方確認させていただきました。それで、まあ、これ令和6年が最終的な、まあ、目標というふうになっておりますので、今その3年目ということのその途中段階でございますから、今段階ではまあ達成をしていないのがあってもまあ当然かなというふうに思っております。その中にあって、認定農業者数は332人で、目標を上回っていると。で、農地集積についても439ヘクタールありまして、目標を上回っているということで、この辺はもう目的を、達成してさらに伸ばしていこうというところかなというふうに思います。で、そうですね。すいません、議長。いいですか？
はい、
メロディー。ごめんなさい、すいません、もう一遍確認します。さっき、ちょっと戻りますが、ピーク等数は、目標が1600頭に対して1353頭だと思うんですが。
はい。森部長。
すみません、先ほど申し上げた数値を訂正させていただきます。目標値1600棟に対し1353棟でございます。大変申し訳ございませんでした。
はい、議長。
はい、古谷議員。
はい、ありがとうございます。まあ、まだ進捗状況につきましては、達成したものとしてないものがあるということでですね、この辺は今後の、まあ、施策の進め方かなによってと思っております。そして、まあ、この、イキシと JA と県連の関係なんですけども、連携というよりも、整合性が合っていると、同じ方向を向いているんだというふうなことでございましたので、それはこれで確認はしたいと思います。従いまして、まあ、農協がですね、令和12年に100億円を目指しているという中にあって、壱岐市は現在、令和6年までで70億円を目指しているという状況でございまして、まあ、単純に考えたらですね、令和12年までに、壱岐市全体の、売上高を100億にしていこうという目標が、立つわけなんですけども、まあ、現時点ではですね、この JA の検討といいますのも、去年に、されておりますので、今後のですね、農業政策につきましては、県と農協と壱岐市と、3社でですね、方向性を同じくしてですね、協議を進めていただきまして、より活発な、農業政策を、展開していただきたいと思います。これは私のお願いでございまして、まあ、現在、壱岐市の、第3次総合計画だけをですね、見て、やっていてはですね、まあ、農協の目標にも、ちょっと若干足りないのかなというふうには気がいたしますので、まあ、現状を見ながらですね、検証しながら、なるべく、農協のこの方針に沿っていっていくような形の方が、域にとってはいいのかなというふうに私も思います。そしてこの農協の方針でございますが、まずこの営農計画、第9次の営農計画ですね、この計画がまず作られたということが私は素晴らしいなと思っています。中身が100億に達するのは理想ではあるんですけども、それまでの筋道が示されてまして、手段方法、どういったところに力を入れるかというところが、例えばですね、人材確保であるとか、 初期投資の抑制、こういったことをしながらですね、持続的な農業にしていこうというふうに意思が見えますので、大変素晴らしい計画だなというふうに思っております。あとは壱岐市が後押しをしながらですね、この計画が実行されるんだといいなというふうに思っています。で、その中にあって、ちょっとこの話題をですね、私がしようと思ったのは一つ理由があってですね、これ去年なんですが、長崎県で農業を始めてみませんかという冊子がありまして、これ令和3年のデータに基づいて作ってあります。で、これ手に取りまして、眺めてみたところですね、新規就農者受け入れのための市町の支援事業ということについて、一覧表があります。こういうページがありまして、この市町について壱岐市がどういったその新規就農の受け入れをするんだろうというふうにちょっと見てみたんですけども、実はですね、この冊子には壱岐市が載っていませんでした。で、全部で長崎県内の11の市町が載ってるんですけども、壱岐市が載っていませんでした。で、なぜかなと考えたら、新規就農者受け入れのための支援事業ということで、令和3年度、実はちょっと補助金がなかったという話で、新規就農の分が、なかったのかなというのがあって影響しているんだろうと思います。で、そうしますとやっぱりこういった機会損失といいますか、せっかくですね、長崎県で、県内に農業をやってきてくださいと各市町の、案内をしてますけども、壱岐市の分がないという話になってきますと、やっぱりですね、機会を失ってるんだろうなと、壱岐に来て農業をする人たちが本当はいたはずなんだけども、いなかった、募集なかった可能性があるなと思いまして、こういったことであってはならんなと思いまして、ちょっと今日導入にさせていただきました。長崎県とですね、壱岐市も連携しております、いると思いますので、この辺ですね、今後、機会損失がなく、いくように、よろしくお願いをしたいと思います。そして、ちょっと今日一つ、提案をしたいと思って持ってきたのがありまして、農業をやるといってもですね、結構リスクを伴ってまして、こういった新規就農をしようと思っても簡単には入ってこれないと。だからこそこの農協が、初期投資の抑制とか、人材確保の件について重点的にやってるんだろうと思うんですね。で、この場合に、どうやったらその農業が伸びるのかなというふうに考えたんですけども、やっぱりですね、若い方も農業をしたいといらっしゃるという方がいらっしゃると思うんですね。で、そういった若い方が、農業に参入しやすくするにはどうしたらいいのかなというふうに思ってまして、いろいろ探してたところですね、私も、考えつかなかったもんですから、探したんですけども、新潟県の胎内市というところが、結構その農業について力を入れているように思いましたという事例がありまして、ちょっと紹介をしたいんですけども、胎内市といいますのが新潟県の一市町市でございます。人口がだいたい 27,800 人ぐらい、壱岐よりも少し人口が多いという状態です。で、面積が265平方キロということで、壱岐市の倍ぐらいあるところになります。で、予算規模が163億円ということで、これは壱岐市が220億円ぐらいですので、若干壱岐市よりも予算規模が小さいところになるのかなと。で、その中で、農業予算といいますのは約 7億円。で、壱岐市が大体今年で12億円弱と思いますので、壱岐市よりも若干小さい予算規模で、面積も人口も大きいという、市がございます。で、ここもその農業をやっているところで、ここの市が何やってるかと言いますと、持続発展及び農業の担い手の育成を図ることを目的に、意欲ある農業者が、経営発展のために、自らの創意工夫を持って行う取り組みに、経費を、補助しますということで、10万円から50万円の補助を出しているということです。で、どういった内容かと言いますと、例えば、6次産業化とか販路拡大、あとスマート農業の推進、新規新興作物の推進、需要創出、農地集約化支援とかいうことで、最大50万円、10万円以上50万円を交付しているという事例がございました。で、 例えば独自産業化とは言いますけども、実際に独自産業化と言いますのは、私もだいぶちょっと勉強させていただいたんですけども、やろうと思ったらものすごく大変なんですね。今、党内でも、扱っていらっしゃる方っていうのは、少ないと思います。申し込み、独自産業化の交付金をもらおうと思ったらば、申し込みするだけでもですね、時間もかかりますし、長崎県内で、ちょっと待ってくださいというふうなことを言われたりしますので、ハードルが高くなっているというのが実情です。で、この独自産業化というよりも、むしろ、農商工連携といったような形で、農業は農業、商業は商業、工業は工業、要は、生産者は生産をする、加工の人は加工をする、まあ、販売の人は販売をするという役割分担をした上で、物を売っていくと。そうすると、生産物が付加価値がついて高く売れるといった仕組みになっていく。こういった方法で、農産物を高く売るといったような方法をしている方がいらっしゃいます。こういったような方々に対してその補助金を出すというふうなことをすれば、農業の方も儲かりやすくなってくるというふうになるんじゃないかというふうに思います。で、例えばですね、トマトとかブロッコリーなんですけども、まあこういったものがその、よく農協出荷すると、量が多い場合に、安くなってしまって、出荷するだけで箱代がついて、かえって赤字になるといったような場合がございます。そういった時にはもう出荷もしないで、畑にすぎ込んだりですね、放棄するというふうなことになるんですけども、非常にもったいないというふうに思います。で、そのために、まあ、例えば加工の方に回しまして、まあ、缶詰にして、例えばその、トマトをペーストにして加工して、缶詰にして、まあ、ケチャップにするとかっていうふうにして、島内で消費するといったような仕組みを作るとか、まあ、ブロッコリーであれば、冷凍加工して、冷凍が時期をずらして、必要な時に出すというふうなことで、価格も安定するんじゃないかといったようなことがあると思うんですね。で、そういったことがやってる人が今あまりいないんじゃないかなと思いまして、そういった農産物の加工とかですね、販売、こういった方に、意欲的な方にですね、補助金を出すというようなことがあってもいいんじゃないのかなというふうに思いました。それと、あとスマート農業なんですけども、おっしゃる通り、アシスト付きの、田植え機とかですね、トラクターとかに今実証とかされてあると思うんですけども、もうすでにですね、実際に、例えばそのロボット型の草刈り機とか、あとは農業用のドローンとかですね、実際使いたいというふうな方がいらっしゃるんですね。そういった方に対してのその50万円上限の補助というのももしかしたらあっていいのかなと。そういうのがあれば、もうすぐにでも活用して、農業で使って、負荷を低減できるんじゃないかというふうなことができるんじゃないかというふうに思います。それと、新規新興作物なんですけども、まあこれ今農協の方で、品目を決めて、計画的にやってらっしゃると思うんですけども、まあこういったチャレンジする方っていうのは、既存の野菜以外に、まあもっと売れるものがあるんじゃないかというのを探したりするような、こともされてるんですね。で、そうすると、こういった、まあ、チャレンジするっていう言葉はリスクを伴いますので、リスクを少しでも軽減することがあればですね、まあ、補助金を出して、で、軽減できれば、活性化した農家さんとか、若い方が入っていけるんじゃないかというふうに思っております。こういった補助金をですね、まあ、市独自で、作って、この体内市のような形でですね、出していくっていうふうなことが、あり得るんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。こういった新しい考え方もあってもいいんじゃないかと思うんですけども、補助金の出し方としていかがかと思っているんですけど、どうでしょう。
谷口水産部長、農林水産部長。
上村議員のご質問にお答えをいたします。今ご提案という形でお受けをいたしましたけど、まあ、そういうアイデアを持ってですね、今後の施策に、活かしていきたいと思っておりますし、先ほど新規のパンフレットの関係につきましては、漏らしがあって、大変申し訳ないと思っております。今後漏らしがないように努めてまいりたいというふうに思います。まあ、その今のアイデアについてはいろいろと研究をさせてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
はい。まあ、研究ということでございますので、まあ、時間 あまり置かずにですね、効果があるんじゃないかというふうな形でですね、検討をしていただきたいと思います。で、できた実現をですね、来年度外からしていただけると非常に助かるなと思いますので、現在農業の、方向性というのは、はっきりしていますので、それを加速する、やりやすくする、そういった手段として、こういった補助金があるんじゃないかということで、提案をさせていただきました。で、県と農協と、しっかりですね、この計画を見たらば、やることがいっぱいあるなと、私も感じました。それで、農協の方のですね、特にこの第9次農業振興計画の中身といいますか、すごいボリュームもありまして、濃いものでございまして、で、それがですね、やっぱり、緻密に書かれてあります。ですから、これがまず出来上がっていますので、これを支援していただいて、県とも連携していただくということで、お願いしたいと思います。で、最後に、市長の方から、こういった農業振興策につきまして、補助金の方をですね、新しく、やることもあり得るのかどうか、そういったことをちょっとお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
白川市長。上村委員のご質問にお答えいたします。今いろんな農業振興策に有効な補助金についてですねご紹介いただきました。お聞きをしておってですね、私もずっと自らも農業をいたしましたし、農協青年部もいたしました。農協の総代もいたしました。そして農業の現実というのを分かっておるつもりでございます。でそういった中で、やはり農業というのはやっぱりいろいろ言うよりもですね、実際には難しいというのがですね、実感でございます。ただ、今、上村議員がおっしゃったようなですね、そのことによって農業に対する意欲が高まる、前向きになる、そういったですね、補助金はですね、当然のごとく、いろんなアイデア、いろんなメニューをですね、実行していきたいと思っております。
はい。はい、ありがとうございます。農業は大変なのは、私も、農家でございますので、分かっておるつもりではございますが、なるべくですね、多くの方がやりやすく参入していただいて、元気にですね、農家を継いでいただいて、活発に、農業の島にしていただけるように、よく検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。これで私の、一般質問終わります。どうもありがとうございました。